A little boy was practicing the piano.
ピアノの練習をしていると、窓からその様子を見たセールスマンが尋ねました。
お母さんはいるかい？男の子は答えて言いました。いなきゃ練習なんかしてないよ。愛する5人の子供たちは妻の熱意のおかげでピアノが弾けるようになりました。ピアノの先生が家に来ると、息子のアドリアンはよく逃げ隠れてレッスンをサボろうとしたものです。でもある日素晴らしいことが起きて、息子は音楽が大好きになって自分から練習をするようになったのです。改心の過程においてもそのような境地にたどり着ければ最高です。誰かに絶えず念を押されなくても戒めを守りたいという願いと、正しい道を歩めば聖文に約束されている祝福が得られるという確信が心の底にあったら、なんと素晴らしいことでしょう。数年前、妻と娘のエベリン、そして友人家族と一緒にアーチーズ国立公園へ行きました。公園で最も有名なアーチの一つにデリケートアーチがあります。私たちはおよそ2キロの道を歩き、山を登ってそこへ行くことにしました。最初は意気盛んに歩き始めましたが、少し経つと妻たちが休憩しなければならなくなりました。早く着きたかった私は一人で先に行くことにしました。どの道を進むべきかに注意せず、自信たっぷりな様子で前を歩く人の後ろについてきました。道は次第に険しくなり、岩から岩へ飛び移らなければなりませんでした。その大変さから、グループの女性たちが目的地にたどり着くのは到底無理だろうと確信しました。すると突然、目の前にデリケートアーチが姿を現しました。しかし驚いたことに、アーチは私がいるところからは絶対行けない場所にあったのです。私はがっかりして戻ることにしました。イライラしながら妻たちの帰りを待ちました。開口一番、デリケートアーチまで行けたのかいと尋ねました。彼女たちは嬉しそうに行けたと答えました。道を示す標識に従い、注意深く努力したおかげで目的地に到着できたのだと説明しました。あいにく誤った道を進んで、私はその日大切な教訓を学びました。世の流行に惑わされて正しい道を選び損なうことがないでしょうか。イエス・キリストの御言葉を行うものであるかどうか、私たちは常に自分に問う必要があります。ヨハネ書にはこのような素晴らしい教えがあります。私につながっていなさい、そうすれば私はあなた方とつながっていよう。枝がブドウの木につながっていなければ自分だけでは実を結ぶことができないように、あなた方も私につながっていなければ実を結ぶことはできない。私はブドウの木、あなた方はその枝である。もし人が私につながっており、また私がその人とつながっておれば、その人は実を豊かに結ぶようになる。私から離れてはあなた方は何一つできないからである。この比喩からイエス・キリストと私たちとのこれ以上ないほど密接な関係と、主が私たち一人一人をどれほど大切に思っておられるかがよくわかります。主は私たちに生ける水をお与えになる根であり、幹であられます。その樹液は豊かに実を結べるように養いを与えてくれます。このようにイエス・キリストは枝、つまり主に頼るべき存在である私たちが、主の教えの大切さを決して過小評価してはならないと教えておられるのです。過ちの中には深刻で、正すのが遅れれば永久に正しい道に戻れなくなってしまうものもあります。もし悔い改めて正しい道に戻れば、そのような経験は私たちがへり下り、行いを変えて再び天の御父に近づく上で役立ちます。この考え方の例として、預言者ジョセフ・スミスが経験した最も劇的な出来事の一つを挙げたいと思います。 この経験を通して救い主は、私たちが生涯を通じて忘れてはならない原則について非常に大切な教えを授けられました。それはマーティン・ハリスがモルモン書の最初の部分を翻訳した116ページをなくしてしまった時のことです。神の勧告に従わなかったことを悔い改めた後、預言者ジョセフは教義と制約第3章にある啓示を受けました。第1節から7節に記されている言葉から決して忘れてはならない3つの原則を強調したいと思います。神の技と目的はくじかれることがない。私たちは人を神よりも恐れてはならない。常に悔い改める必要がある。第13節で主は次の4つのことを決してすべきではないと教えておられます。神の勧告を無視する、神の前で交わした最も神聖な約束を破る、自分の分別に頼る、自分の知恵を自慢する。私たちがいつも天とつながっていられるように、また世の流れに足をすくわれることがないように、道を見失わないように祈ります。皆さんの中に主の道を進む途中で諦めている人がいれば、そのような人はいつか神の勧告を無視し、神の前で交わした最も神聖な約束を破り、自分の分別に頼り、自分の知恵を自慢したことについて大きな後悔と苦しみを味わうことになるでしょう。そのような人には悔い改めて正しい道に戻るよう強く勧めます。ある時、孫がおじいさんに誕生日のお祝いを言うために電話をしました。孫はおじいさんに何歳かを尋ねました。70歳になったというと、孫は少し考えてから尋ねました。おじいちゃんも1歳から始めたの？子供や青少年の時、自分は絶対老人にはならないと思うものです。死を現実のものと捉えることもしません。死はすごく年取った人の問題であり、自分がその域に達するのはずっと後のことだと考えます。月日が経つにつれ、シワが目立ち始めたり、疲れやすくなったり、頻繁に医者に通ったりするようになります。やがて贖い主であり救い主であられるイエス・キリストに再びまみえる日がやってきます。その神聖で厳かな機会に、私たちが主についての知識を持っており、その教えに従ってきたために、そのお方が主であると分かるよう心から願っています。主はその手と足の印をお見せになり、私たちはしっかりと抱き合い、主の道に従ってきたことに嬉し涙を流すことでしょう。イエス・キリストが生きておられることを証しします。主はこう強く進めておられます。聞きなさい、王地の諸々の国民よ、あなた方を作った神の言葉を聞きなさい。私たちを作られた神のメッセージに気づき、心に留め、正しく理解し、主の道からそれることが決してありませんように。イエス・キリストの御名により願います。アーメン。